Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは神話学者の東由美子さん。その前編です。東さんが監修した世界の神獣モンスターがよくわかる本についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
東由美子、1968年生まれ、神話学者。お茶の水女子大学大学院博士課程を退院取得退学。現在東京外国語大学、学習院女子大学、鶴文化大学ほかで非常勤講師を務める。著書に「クソ丸の神話学」「猫はなぜ公主台に登ったか」、協約書に「海からの花嫁」「ギリシャ神話研究の手引き」、監修書に「世界の神々がよくわかる本」がある。最新刊は PHP 研究所から出版の東由美子監修「象事務所編著」による「世界の神獣モンスターがよくわかる本。
Let's get knowledge with fun。
川田健がお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは神話学者の東由美子先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先頃 PHP 研究所から東由美子先生の監修、そして象事務所編著による世界の神獣モンスターがよくわかる本が出版されました。早速この本を踏まえつつお話を伺いしたいんですが、この本では地球上様々な地域別に伝わる、まあ、神獣モンスターが紹介されてるわけなんですけど、まあ、ドラゴンとかペガサス、はい、ユニコーン、スフィンクス、鳳凰、ヤマタロオロチといった、まあ、ある程度おなじみのものから、はい、もう全く名前を初めて聞くよというような、まさにこうちょっと得体の知れないようなものまで、はい、実に様々なんですが、はい、この中にはいくつぐらいの、神獣モンスターが紹介されているんですかね。
はい、139体です。
139、
はい、
集めも集めたって感じですけど、はい、今回その本を監修するにあたって、この神獣モンスターのセレクトのポイントみたいなのってのあるんですか？
はい、実はこれはですね、はい、私一人が、まあ、選定したわけではなくてですね、編集者の方と、まあ、執筆者の方々とでですね、相談しながら、まあ、選定したわけなんですけれども、うんうん、実はそこにはですね、2つのポイントがあったと思うんです。
はい、
で、まず最初のポイントなんですけれども、はい、それはズバリですね、ゲームやファンタジー小説に登場するその神獣やモンスターがですね、うんうん、そもそもどういうものなのかということを、まあ、美しいイラスト付きでですね、紹介しようということだった。で、鎌田さんもですね、はい、まあ、私と同世代だと思いますので、はい、ご存知かもしれませんが、例えばドラゴンクエストなんていう、はいはい、ゲームがありますよね。
大ヒットゲーム。
おやりになります
んですか？ドラクエあんまりハマらなかったですけど、でもまあやったことあります、ね。
あ、そうですか、はい、私はですね、しばらくハマりまして、昼夜を問わずですね、はい、まあやったことがあるんですけれども、うん、ゲームの中にですね、キメラの翼なんていうですね、うん、ものが出てくるわけです。はい、で、ご存知ない方がいらっしゃると思いますので、ちょっと簡単に説明させていただきますけれども、はい、ゲームの中のですね、キメラの翼っていうのは、主人公たちが死にそうになるとですね、こうパッと空に投げるわけです、
うんうんうん、
で、そうするとですね、安全地帯に連れて行ってくれるというものなんです、
うんうんうん、
で、実はこのキメラというのはですね、もともとはですね、翼を持っていないモンスターなんですね。もともとはですね、キマイラといって、そのギリシャ神話にですね、はい、登場する怪物なんです、
うんうん。
で、まあ、こういう、まあ、詳しいことはですね、その世界の、その神獣モンスターがよくわかる本をご覧いただければと思うんですけれども、はい、要するに、まあ、そういうゲームの中に登場するモンスターたちが、まあ、もともとはどういうものだったかということをですね、知っていただこうというのが、この本の神獣やモンスターの選定の、まあ、第一のポイントなんです。
じゃあ、ゲームとかファンタジーである程度お馴染みになっているものの、まあ、例えば由来とか、
そうですね、
そういったものを知るようなものになると。
はい。で、それから第二のポイントなんですけれども、はい、もう少し しですね、その神獣やモンスターの世界を詳しく知りたいと思う人たちのために、うん、ゲームや小説などにこうあまり登場していないようなですねモンスターも、うん、少し入れてあります。
なるほど、
はいはい、例えばですね、アダンダラ、
アダンダラ、
はい、アダンダラというですね、はい、まあ奇妙な猫がですね、うん、アフリカにいるわけなんですけれども、うん、そういうですねこれはちょっと知らないなというような
知らないですね
モンスターもですね、はい、入れてあります。
なるほど、はい、じゃあある程度まあ名前とかおなじみだろうというものから本当に初めて聞きますというものまで。
そうですね。
という感じでセレクトしてあると。
はい。もう少しそのモンスターが詳しく知りたいと、うんうん、そういう方にもですね、うん、満足してもらえるような点ですね。うん、この2点が選定のポイントだと言えると思います。
なるほどね。まあでも今回この139体の神獣モンスターがここにはね、収められてるわけですけども、はい、ここに紹介された以外にも、まあ当然、もっと多くのものがあるわけですよね。
はい、もちろんたくさんおります。
はい、
まあ、ある人のですね、その本の中には2000体くらいの神獣やモンスターが上がってるんですね。
2000体。
2000体です。
2000体。はい。はい、
まあ、つまりその世界中のですね、まあ、あらゆる時代の、民族や伝承の中に、そういうその神獣やモンスターたちがたくさんいるということなんです。
なるほどね。
で、まあ、このことからですね、考えてみますと、まあ、それだけその神獣やモンスターというのが、世界の人々を魅了してきたというふうに、まあ、考えることができると思います。で、まあ、それは人間の文化を考える上でですね、本当に非常に、まあ、重要な存在だということになると思います。
そうですよね。で、ちなみに、まあ、この本におけるですね、まあ、神獣、まあ、神の獣と書きますが、神獣、それからモンスターの定義もぜひ教えていただきたいんですが。
はい。この本の中で、まあ、使っているその神獣という意味はですね、基本的には、まあ、めでたい存在です。
めでたい存在。
はい。はい、具体的に言うとですね、中国の竜を想像していただければと思います。
ほうほう。
中国の竜はですね、新しい皇帝が即位するときに出現しているものですので、うんうんうん、基本的にその神獣といえば、まあ、どちらかというと良い存在という意味ですね。
なるほど。
はい。はい、で、次にその、まあ、この本の中のモンスターの意味なんですけれども、それは逆にですね、恐ろしいものとか、まあ、怖いもの、
はい、
もっと言うと醜いものというような、そういう意味で、まあ、使っております。
いわゆるこう、怪獣というような感じのイメージ。
そうですね。
はい、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、いいもんが神獣で、悪いもんがモンスターみたいな。
そうですね。まあ、本当に分けられないかもしれないんですが、うんうん、基本的にはそういう意味で使っております。
で、この本の中ではその両方が紹介されているということになるわけですよね、はい、で、早速いくつかご紹介いただければと思うんですけど、はい、例えばその東先生のお気に入りのというかですね、はい、フェイバリットの神獣モンスター、はい、なんていうのはあるもんですかね。
あえてですね、まあ一つはちょっと難しいですので、三つに絞るということにしますと、
は
い、
じゃあベスト3
と。ベスト3ですね。はいはい、まあなんといってもですね、一つはヤマタノオロチ。
ヤマタノオロチ、日本代表来ました。
日本代表ですね。はい、それから二つ目がメドゥーサ。はい、
メドゥーサ、
はい。はい。それからペガサスです。
おー、なるほどなるほど。なんか三者三様という感じですが、はい、じゃあそれぞれの魅力をちょっと。
ね、はい。ヤマタノオロチは、まあご存知だと思いますけれども、日本神話に登場する、はい、まあ、8つの頭を持つですね、竜のことです。
うんうん、
で、ヤマタノオロチはですね、その毎年女の子を一人ずつこう食べていたわけなんですけれども、うんうん、最後の女の子がですね、今まさに食べられようとするときにですね、待ったというのをかけたのがですね、
はい、
日本神話の英雄のスサノオノミコトなんです。
はい、
で、このスサノオはですね、このヤマタノオロチにお酒を飲ませて、まあ、眠らせて、それでやっつけたわけなんです、うん。で、私はですね、このエピソードに触れると、もういつもヤマタノオロチにですね、酒と女には気をつけろというふうにですね、こう忠告したくなるわけなんです。
なるほど、なるほど。
で、本当にちょっと間抜けなですね、怪物のように思えるんです。
うん、
で、まあ、要するに、このオロチの騙され方というのが非常に興味深くてですね、はい、大好きなんです。
なるほど。酒と女に、はい、まあ、本当に騙されてしまったと。そうですね。いうことで、
はい、
まあ、その辺がちょっと可愛いかなというところです。そうですね。ヤマタノオロチ。はい。それから二つ目が。
はい。二つ目がですね、メドゥーサというんですが、うん、ギリシャ神話に出てくるですね、はい、女の怪物のことなんです。
メドゥーサ。
はい。はい、で、世界の神獣モンスターがよくわかる本のですね、メドゥーサのイラストを、うん、見ていただければ。
今、手元にあるんですけど、いや、はい、これまたイラストが怖いな。
そうですね。
はい、
髪の毛のですね、一本一本が、蛇なんです。
蛇ですね。
で、この恐ろしいのはですね、うんうん、このメドゥーサの目で見られると、うん、みんな石になってしまうんですね。
はい。怖いな、それは。
そうですね。
はい、
で、私がですね、これを好きなのは、 このモンスターがまあ恐ろしいからではなくてですね、うんうん、今度はその古代ギリシャのですね、このメドゥーサの絵を見るとわかるんですけれども、
う
ん、
あらもう一つで、あ、これも、え、これもメドゥーサですか？
はい。今、ガムダさんのお手元にですね、メドゥーサの、まあ、紀元前5世紀頃のですね、壺に描かれたメドゥーサの絵というのを見ていただいてるんですが、
これ全然絵柄が違うというか、で、しかもなんかちょっとベロを出してますか、これ。
そうなんです。はい、舌をベーッとこう出してですね、非常にその面白い、まあ、ユーモラスな顔をしているわけなんです。で、まあ、ラジオを聴きの皆さんにちょっとお見せできないのが非常に残念なんですが。
なんかね、ちょっと福笑いのなんか絵みたいな、あるいはなんだろうな、高木ブーさんみたいな。
そうですね。
そんなイメージのね。だから、ね、いわゆるね、その蛇の髪の毛を持つ恐ろしげなメドゥーサとはかなり印象の違うものが。
そうですね。とてもユーモラスなんですね。はい、とてもその人を石にするような顔とは思えないわけです。
そうですね、
はい。はい。で、この顔がまあ私、大変好きなんです。
なるほど。
はい。で、面白いことにですね、このメドゥーサの顔というのは、文化的にも非常に重要でして、
文化的に、
はい。はい。これはですね、考古学者の石野博信先生という方が、おっしゃっているんですけれども、うん、このギリシャのメドゥーサと同じようにですね、舌を出した顔というのが、はい、古代エジプトとかですね、はい、それからイラク、はい、それから中国、うん、さらにはですね、なんと、日本の藤の木古墳でもですね、うん、発見されているっていうんです。
このベロを出したような顔、
そうです。はい。
そうなんですか。
はい。はい、つまり、メドゥーサの像っていうのはですね、うん、この文化史的に非常に興味深い存在であるということになるわけです。
なるほど。はい、じゃあ、それこそ時空を超えてちょっとね、つながり合ってる部分があるかもしれない。
そうですね。
ということなわけですね。
はい。で、そういうわけで、まあ、私はメドゥーサが非常に好きでですね、興味を持っているということです。
はい。はい。そしてもう一つが、
はい。ペガサスです。
ペガサス。
はい。で、なぜペガサスが好きかというとですね、これは単純なんですが、動物占いでですね、私はペガサスなんですね。
そうですか。
ただそれだけなんです。なる
ほど。ペガサスというのは具体的にはどういった感じの、はい、
ギリシャ神話に出てくるですね、はい、翼を持つ馬のことなんですけれども、動物占いで言うとですね、ペガサスっていうのは、その興味関心があちらこちらに移動するという、はい、そういうものだそうです。
なるほど。好奇心旺盛な感じの。
はい、そうですね。で、まあ私も確かにそうなので、動物占いはですね、少なくとも私に関しては当たっていると思います。
なるほど。はい、そういうことなんですね。
はい。で、ちなみに申し上げますと、はい、ペガサスの母親っていうのが、実は先ほど申し上げたメドゥーサなんです。うんうん、
ちなみにお父さんは？
ポセイドンです。
ポセイドン、海の。
はい。
神の、
はい、
ポセイドンとメドゥーサの子供がペガサスなんですか？
そうなんですね。
あら、はい、そんな血縁関係ありましたか？
そうなんです。で、私はとにかくですね、メドゥーサとペガサスという、まあ、親子がですね、非常に大好きだということになると思います。
でも、ペガサスってごめんなさいね。結構いいもんの系の、イメージがあるんですけど、はい、まあ、いわゆる神獣系の、
はい。
で、メドゥーサはどっちかというとちょっと恐ろしげなものですけど、
ね、
やっぱり恐ろしい母からいい子供が生まれるっていうことは。
そうですね。
あり得る。
あり得るということですね。
そうです
か。はい。まあ、ペガサスも本当にいいものかどうかっていうのは、まあ、いろんな神話にもいろいろありますけれども、最後にベレロポンっていう英雄をですね、背中に背負っていたのを振り下ろしたりっていうのもしてるんですけれども、基本的にはですね、その悪い母親から、まあ、いい息子が生まれるという。
ポセイドンとメドゥーサの子供だったかペガサス、はい、いやー一つまた勉強になりました、はい、ありがとうございます。 Let's get knowledge with fun。 さて引き続き神獣モンスターをご紹介いただきたいんですけど、この本の中にはアナザーストーリーという形で、まあ、神獣モンスターに関するコラムも、いくつか挿入されてるんですが、そこにも、あった話題ですが、今この時代に家で飼いたい神獣モンスターをあげるとすればどんなものがあげられますかね、は
い、そうですね。まあ、私でしたら何をさておいてもコボルトがいいと思います。
コボルト。
はい。
これは何ですか？
はい。コボルトというのはですね、ドイツで信じられていた鉱山の妖精なんです。
ほうほう。
鉱山をその掘る鉱夫たちのですね、手伝いをしてくれていたというふうに伝えられています。
なるほど。一緒に働いてくれる。
そうです。で、コボルトを捕まえるとですね、コボルトはもうこちらが何もしなくても、まず、まあ、どこに金とかダイヤモンドが埋まっているかというのを調べてくれる。
お、いいですね。
まあ、伝承の中では、まあ、コバルトというですね、鉱物なんですけれども。
はここから来てるんですね。
そうなんです。まあ、しかもですね、それだけじゃなくてですね、それを勝手に掘り出してくれるというですね、もう非常にありがたい存在。
ありがたいですね。
ありがたいですね。
いや、貴重なもののありかを探して、さらには掘ってくれる。
そうなんです。
いや、一家に一台ですね。
そうですね。
コバルト。
ですから、そのコバルトにですね、金庫を見つけてこいというふうに命令をすれば、 とにかく一儲けできるかもしれないというですね、なかなか便利な要請なんです。
いやこれは本当にあやかりたい感じです、
はい、でただですね、はい、注意しなくてはいけないのは、はい、人間がその鉱脈を掘ろうとすると、うん、邪魔をすることもあるということなんです。
なるほど、はい、じゃあ、まあ、一回任せたらもう任せっぱなしにしない方がいいわけですね。
そうですね、便利なんですけれども、うん、とにかく言うことを聞かないかもしれない。
なるほどなるほど。
ですから買い方に気をつけてですねコボルトのご機嫌を取ることが必要だと思います。
なるほど、
はい、はい。で、ガマダさん、コボルトを見つけてきてくださればですね、はい、一緒に大儲けができるかもしれない。
なるほど。じゃあちょっとドイツ方面ですね、はい、ドイツ方面に、はい、探しに行きたい
と。
わかりました、はい、コボルトね、ワシントン条約引っかかんないですから ね、
そうですね、
はい、はい。それから他にですね、例えば実際に戦わせるのは想像上のことなんだけど、なかなか難しいんですけど、史上最強の神獣モンスターっていうのはどんなもんですかね。
そうですね、モンスターというのは、まあ、どんなに恐ろしいというふうにされていても、うん、基本的には、まあ、英雄と戦ってですね、うん、負けることの方が多いわけです。
あ、最終的には、
はい、はい。ですので、ガマダさんのお尋ねのですね、はい、その史上最強というのは、うん、殺したくても殺せない、うん、絶対に死なない神獣モンスターというふうに考えてもいいのではないかと思います、うん、
はい。
でその点で言うとですね、私はフェニックスではないかと思うんです。
不死鳥、
はい、はい。フェニックスは永遠の命を持っているというふうにされていますので、うんうんうんうん、もう誰よりもですね、何よりもですね、長生きなわけです。
そうですね。
はい。で、そういう意味ではですね、最強だと思います。
なるほど。
はい。で、ちなみにですね、はい、ハリーポッターシリーズの原作者のですね、うんうん、J.K. ローリングがですね、はい、一番飼ってみたいのは、このフェニックスだというふうに言っているんです。
まあ、ハリーポッターの中にもね、フェニックス騎士団という
のが、ねね、
出てますけど、
はい。はい。これ非常に興味深いと思います。
なるほど、なるほど。はい、フェニックス、はい、まあ、一応最強説という感じですね。
そうですね。
じゃ逆にですね、はい、まあ、神獣モンスターっていうとやっぱりこうどうしても強いイメージが強いですけど、弱いやつっていうのはいるんですかね。
はい、はい。まあ、それはですね、その世界の神獣モンスターがよくわかる本の中に、まあ、書いてあるんですけれども、うん、私はまあ、イクトミではないかと思います。
イクトミ。
はい。北米の数族の伝承の中に、うん、登場してくるスパイダーマン、クモ男。
あら、強そうじゃないですか。
のことなんですね。うん、で、ところがこのイクトミはですね、女性に非常にだらしがない。で、浮気をしようとするとですね、はい、それがまあ、奥さんにバレまして、うん、袋叩きに遭うと言うんです。
弱いな。
弱いですね。
怖いな。
で、とにかくもう自制心がなくてですね、はい、自分を抑えることができない。ですので、その水浴びをしている女性を見るとですね、うん、こう、ムラムラとこう、浴場してしまうわけです。
弱いですね、
弱いですね。
いろんな意味で弱いですね。
いろんな意味で弱いです。はい、で、この数族のですね、まあ、このイクトミの伝承を読んでると、もうとにかくたびたび吹き出しそうになるんですけれども、うん、もうそれくらいもう弱々しくてですね、はい、情けないキャラクターだと思います。
はい。まあ、この本の中にもね、いくつかエピソードが書かれてますんで、はい、ちょっと放送上はなかなかいい、づらいような内容もありますので、
そうなんです、
はい、ぜひ読んでいただければ。いくとみ本当に弱いな、
弱いです、
もうちょっと強くなってもいいかなみたいな感じなんです、はい、はい。まあでもね、そういったことって、そのまあいろんな神獣モンスターのね、成り立ちだったり、その性質だったりとかっていうことは、こうどうやって調査するものなんですか？
はい。はい、まあ、別にですね、うん、その特別なことをしてるというわけではないんですけれども、基本的なですね、調査の方法というのがあります。うん、で、実はまあ、私、大学でですね、資料調査法なんていう講義も持ってまして、うん、学生に実際にですね、その調査のやり方を教えて、うん、実践させているんですけれども、
はい、
調査の基本っていうのは3つあります。うん、まず第一にですね、目的を定める。
目的を定める。
はい。はい、目的を定めるということ。うん、2番目にですね、情報を集めるということ。うんうん、
はい。
そして3番目にですね、その情報を読んで整理するということ。うん、
なるほど。
この3つなんです。
うんうんうん、目的を定めて情報収集してそれを整理する。
はい。
うん、
で、この3つはですね、まあ学者であろうと、ガマダさんのようにジャーナリズムにですね、関わる人であろうと、それからまあ企業にお勤めの方でもですね、それから学生でも、まあ主婦でもですね、誰でもがその自分に興味のある事柄について、実はやっていることなんです。
目的決めて情報を集めてそれ整理。あ、まあ確かにいろんな場面でそれはね、まあ意識してる、してない別にして、
そうですね。
やってますね。
はい。はい、で具体的にちょっと説明 明してみたいと思うんですが、はいはい、まあ、日常的にですね、誰もが買い物をすると思うんですけども、うんうん、その、まあ、買い物の例でですね、ちょっと説明を、はい、させてください。例えばですね、ガマダさんが、まあ、デジカメをですね、買いたいという、はい、思ったとします。
はい、実際今買いたいですね。
そうですか。うんうん、で、その場合ですね、まあ、何をした方がいいかというと、うんうん、まず最初に、その自分は何のためにですね、デジカメを買うのかということを明らかにする必要があると思うんです。
なるほど、なるほど。そうなると、じゃあ、例えば家族の写真をいっぱい撮りたいな
と。そうですね、はい、旅行に行って風景を撮りたいとか、うんうん、あるいは趣味でですね、本当に至近距離から花を撮りたいとかですね、うんうん、まあ、それによって買うカメラが、まあ、多少違うわけです。
そうですね、目的によってそれは違いますね。
はい。はい、で、写真家が仕事で使うカメラの場合もあると思うんですけども、うんうんうん、つまりどういう目的でですね、デジカメを買うのかということを、まあ、はっきり決める必要があるわけです。
なるほど、なるほど。
で、これが、まあ、第一番目のですね、うんうん、その目的を定めるということになるわけです。
そうか、はい。
で、そしてですね、どういうカメラを買うのか、うん、目的がはっきりした場合にはですね、うん、次にどうするかというと、まあ、いきなりお店に入ってですね、うん、こう、バッと買ってしまうということも、まあ、そういう人もいると思うんですね。はい、だけど、その、まあ、大体そういうふうな買い方をすると、あ、しまった、あっちが良かったっていうふうにですね、後悔することが多いと思うんです。
はい、まあ、そんな安いもんじゃないですからね。
そうですね。はい、で、場合によっては、まあ、衝動買いで非常にいいものをですね、手に入れたということもあるとは思うんですが、うん、基本的には、まあ、かなりそれは運に左右されてしまうものだと思うんです。
そうですね。
はい。で、そうすると、まあ、どうすれば、その自分の目的に合ったですね、その、まあ、いい買い物ができるかということなんですけれども、まず、その、どういうカメラが出てるかということを、ちゃんと調べるというところから始めるといいっていうことになると思います。
まあ、いろんなパンフレット集めたりとか。
そうですね。
いうことですね。
はい。カメラのカタログを集めるということですね。で、これがその2番目の、情報を集めるという作業になるわけです。
はい。
で、次が、まあ、第3番目なんですけれども、うん、その集めた資料をですね、読んで整理するということが必要になるわけです。うん、はい、で、つまり、そのカタログを読んだ上で、まあ、種類の違うカタログにですね、いろいろなことが書かれてるわけですけど、うん、その内容をとりあえず、その整理してですね、情報を比較するということが必要になるわけです。
なるほど、なるほど。
で、要するに、その情報を集めただけでは、使い物にならないので、うん、それを読んでですね、整理しておく必要があるということになるわけです。
比較検討ということですね。
そうですね。はい。はい、で、つまりこの3つ、目的を定めて、次にですね、情報を集める。そして最後にですね、その情報を読んで整理する。うんうん、この3つのか、まあ、作業を行うとですね、うん、どういうカメラがいいかということが、まあ、分かってくるわけです。
うんうん、そうですね。絞られてくるということですね。
そうですね。はいはい、で、このようにして買ったカメラというのは、基本的にいいカメラが買えるはずです。う
ん、少なくとも自分のね、目的にはかなりこう合致する可能性が高いですもんね。
そうなんです。そうなんです。はい、で、実はですね、学術調査の基本っていうのも、うん、実はこの買い物のケースにですね、すべて当てはまるわけです。で、要するに今お話ししたデジカメを買うという目的が、はい、今回の、まあ、この本の場合で言うとですね、これこれのモンスターについて執筆するということになるわけです。うんうん、で、これをまあ最初にしっかり決めますと、うんうん、とにかくあとはやることは同じでですね、うん、資料をとにかく集めて、うんうん、そしてそれを読んで整理するというこういうまあ作業を行うということなんですね。
なるほどね、そうか。はい、その辺はじゃあかなりこういろんなところで共通している作業が行われているということなんですね。
はい、
うん、
ただですね、ここからが問題なんですけれども、うん、その自分にとっていいデジカメを手に入れるのとですね、うん、同じようにですね、学術的な調査の場合も自分の知りたい事柄についてまあどこまで徹底してですね、3つの作業が行えるのかという点が非常に重要だと思うんです。うんうんうん、で、まあ私の見るところですね、まあどうも調査という仕事におけるその優秀な人と優秀でない人の差というのは実はこの点にかかっているんじゃないかと思います。まあ、もちろんですね、そのどんな分野の仕事であっても成功するためにはですね、このこだわりとか、まあ、徹底的にやるということが必要だと思うわけです。うん、で、まあ、私自身もですね、まあ、自分のできる範囲ではあったんですけれども、その、まあ、世界のですね、真珠モンスターがよくわかる本の内容についてですね、うん、この3つ、目的を定める、情報を集める、読んで整理するというこの3つの作業をですね、とにかく繰り返しながら一つ一つ、まあ、できるだけ徹底的にですね、チェックしていったということになります。
なるほどね。
で、これがですね、はい、まあ、私が行っているその調査のやり方なんです。
なるほど。まあ、そんな、調査のやり方で、まあ、 本当選び抜かれた139と、はい、いうことになるわけですけどね、はい、まあでもそういった調査の過程の中でこう特にお感じになったことっていうのは何かありますかね。
はい、東由美子のウェブサイトっていう、まあ、私のブログでですね、はい、あの真珠モンスター外伝なんていうコーナーを、うん、あの作って今ちょっと書き始めているところなんですけれども、はい、あのとにかくですね今回この本の監修をあの、まあ、し始めた時にですねとにかく驚いたことがあるんです。
驚いたこと、
はいはい、というのはですねこういうその真珠とかモンスターとかですねそれから幻獣ですね、うんうん、というようなものについて書かれている本の中にはですねあのかなりいい加減な本というのがあることが分かったんです。
あ、そうなんですか。はい、はいはい、
でしかもですねちょっとびっくりしたんですが、うん、多くの人からあの専門家だと思われているようなですね、うん、人の本の中にもそういうところがあるということが分かったんです。
なるほど、
はい、でところが困ったことにですね、うん、まあ多くの読者の方々というのは本というものにかなりあの信頼を置いていますので、うんうんうん、そういう誤った情報をですねそのままそのインターネット上のホームページとかブログとかにですね、うんうん、そのまま掲載しているということも分かったんです。
なるほど。じゃあ、はい、それがイコール真実となって一人歩きしてる部分もあると、
え、拡大しているという感じなんですね、うん、でそれに私はもうとてつもなくびっくりしまして、まあ、なんとかその自分のできる範囲でですねそういう誤った情報を、うん、あのなくそうと思って監修作業に取り組んだということなんです。
そうなんです
か。はい、まあ、あの人間のやることですから私にもその誤りあると思うんですが、うん、とにかくその自分のできる範囲でそれをやったということですね。
じゃあこの真珠モンスター界もかなりこう玉石混交な状況。
そうなんです ね
まさにこう福間伝状態。
福間伝状態ですって
なわけですね、
はい、今のがまあ私 の、うん、あの今回の調査で一番心がけたことと言えることかもしれません。
なるほどね、うん、じゃあその辺の情報の精査というのもやっぱり今回大きなテーマの一つだったと。
そうですね、
いうことになるわけですね、
はい、ラジオ版学問の進み Let's get knowledge with fun スペシャルエディション。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、神話学者の東由美子さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。